Hey, we're going to get started. Let me introduce myself. I'm Jeff Moss, the CEO of Black Hat, and it is my pleasure on the behalf of Black Hat and our sponsors to welcome you to the second annual Black Hat briefings held here in Tokyo. Without the help of our sponsors, Sumisho Computer Systems Security, Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi Joho Information Systems, and our media partner, NS Research, we would not be here. Our speakers would not be here, and this event would not be possible. So, on behalf of everybody, including the attendees, I want to thank you for making this show possible. The purpose of Black Hat over the years has been to provide vendor-neutral security information to the attendees. And the idea there is that since we're all professionals working in the field, we need the real information to make decisions. We need to know what's really going on in computer security if we're expected to be effective in our jobs. And a lot of times information that's available has been provided by third parties or companies that have a vested interest in the results. And while at a superficial level that's important, at our level of technical exploration, we need to know how things really operate. And so Black Hat was born in the United States in about 1996. We've done shows in Hong Kong, Singapore, Amsterdam, and we're really happy to be back in Japan this year. We plan to expand our show next year as well. So, to do a better job next year for you, we have a couple of feedback forms this year. They're really important to us. We take feedback very seriously, and you'll see two of them. We got the purple one and a kind of bluish one. Now, if you fill these things out and turn them in, we'll have a free drawing. You can win admission for free to next year's show if you're selected at the end of the conference tomorrow. So if you fill out both, you have double the chances to win a free admission. So if you could take the time to fill it out, we would greatly appreciate it. And you or a friend might be able to get in next year for free. Also this year, to facilitate the exchange of information between our speakers and the audience, we have two translators that are going to help us out this year. We have Momoka-san and Kentaro-san here. And they'll be making themselves available between each speech and at the reception this evening. So if you want to ask a question to a speaker, and maybe you don't know how to phrase the question, if you find Momoko or Kentaro, they can help facilitate a conversation. So please take advantage of their services. Also, part of what makes Black Hat special is the ability to ask the speakers questions directly. So if during a session a speaker says something that you don't believe to be true or you think is wrong, raise your hand or ask a question or wait until after the session and ask them. And it's a learning experience for everybody involved. We're not saying these speakers are infallible. So we are all here to learn about computer security. So take advantage of that. We have no ego. Also, tonight, at the end of the last speech, we have a reception here. I'm not sure the name of the room it will be held in. HANA. In the HANA room, there'll be a reception with drinks and food, and the speakers will be available, and there'll be a great chance to meet your peers and talk with the speakers. So I'd like to invite you all to go to the reception this evening. It'll be a good time. So in the past, we've been asked if we have any Black Hat merchandise, shirts, anything that you could take home. And this year we brought some stuff over from the United States, and we'll have our Black Hat store open tomorrow morning right at the reception area. So if there's something you see there that you like, we're selling some merchandise this year for the first time. So I'm almost done with the introductions. There's only one schedule change that has happened so far, and that is the first scheduled speaker, Dan Kaminsky. He'll be speaking now in this room instead of in Nishiki. And Michael Sutton and Adam Green will now be in Nishiki. So the first speakers have swapped locations. That's the only change to the schedule that we know of so far. If there are changes, we will make announcements. Okay, so with that said, I'm going to introduce our keynote speaker. We're proud to have him, Mr. Uchida, Associate Professor of the Institute for Information Security. He's also a double Associate Professor. He's also Associate Professor for Research and Development Initiative at Chuo University. And I'd like to personally welcome him to Black Hat and introduce him to you. So, Mr. Uchida.
Thank you.情報セキュリティ大学院大学内田と申します。よろしくお願いいたします。まあ、今日キーノートスピーチということであれなんですが、まあ、ブラックハットで本来的に言えばもう非常にテクニカルなお話をということになるのかと思いますが、まあ、キーノートスピーチということで少し、ジェネラルな話をしておきたいなというふうに考えております。まあ、特に私はまあ、かなり日本の中で80年代の頭ぐらいから、米系の銀行で、内部監査をやってきたり、まあいわゆるインターネットバンキング関係で、まあ、セキュリティの部分を見てきたりというようなことをやってきましたので、まあ、そういう面も含めて、お話をしていきたいなというふうには思っています。まあ、90年代は、保険会社で、まあ、最近で言えば情報セキュリティ保険の話とか、あるいは、まあ、いろいろな、データベースを作ったりとかというようなことをやってまいりました。で、93年から、ブラックハットよりはもうちょっと早い時点からありましたコンピュータセキュリティインスティテュートというところが、コンファレンスをやってました。これ、今年38回ぐらいだったですかね、ぐらいのものですが、そんなのに参加してきております。まあ、そんなことを含めながらお話をしていきたいと思いますが、まあ、先ほど、ジェフの方から紹介ございましたが、2002年3年前から、中央大学で、情報セキュリティじゃないですね、21世紀 COE という、セントラルエクセレンスというのが始まりまして、そこでは、電子社会の信頼性向上と情報セキュリティということで、プロジェクト始まって、まあ、どちらかというと研究者を育てようというようなことですが、まあ、それの、推進担当者の、一人でやらせていただいておりますし、それから、2003年は、情報セキュリティ人材育成プロジェクトというのが文部科学省からありましたので、まあ、これの、まあ、基本的には提案から立案まで、やってきまして、まあ、主に、どうやって情報セキュリティの人材を育成していくかというようなことを考えながら、やってまいりました。で、去年情報セキュリティ大学院大学というのが横浜の駅前にできました。ノバより近い情報セキュリティ大学院大学というふうに、言っておりますが、まあ、そんなことを、やりながらやってきてですね、まあ、最近特に日本の中の情報セキュリティの、関係者の方々、まあ、もちろん人材育成やってきたり、あるいは、学生も今7割から8割ぐらいは、社会人なんですが、まあ、その人たちを見ていたり、あるいは、まあ、業界の人たちの、話を聞いていたりすると、どうもやっぱり、少なくともあまりにも過去を知らないというようなことがどうもあるんじゃないかというのは感じております。まあ、極端に言うと5年前の話さえも知らないというような状況になってますが、まあ、まあ、特に、今日は多分、お集めの皆さん方というのはほとんどが技術系の方々ではないかというふうに思ってるんですが、その方々にこそぜひ、過去のことを知っていただいて、その中から、これからどうあるべきかというようなことを含めて、考えていただきたいなというふうに、思っておりまして、まあ、今日あえて、キーノートスピーチを引き受けた次第でございます。まあ、そんなことから、考えております。で、まあ、インターネットの前身であるアーパネットが始まってもうすでに40年ぐらい経っております。 ますが、いろんな問題起こっておりますが、まあ、ドイツの、ビスマルクは、愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶというふうに言っておりますし、中国の、孫子は敵を知り、己を知らば百戦危うからずというようなことで、まあ、セキュリティ関係では、必ず最近孫子が出てくるんで、多分、まあ、海外の人たちも、孫子の話というのは十分、理解しているんじゃないかというようなことを考えております。まあ、そんなことを含めてお話をしていきたいというふうに考えています。まあ、ジュラシックパークと書きましたが、まあ、ゼロックスの、パルアルトの研究所、ゼロックスパークというふうに呼んでますが、ここで、1970年代の、末ぐらいから、いろんなことをやり始めています。ご存知だと思いますが、ここは、イーサネットでネットワークを作った一番最初の、研究所ですし、ここがもうちょっと頑張ったらもう少しいろんなことが変わってきたのかなというようなこともありますが、まあ、ここは、ヴァンパイアというような、まあ、ワームというか、あるいは、まあ、むしろ最近で言えばエージェントみたいなものを作って、いろんなことをやっておりました。その中で、まあ、一つは、まあ昼間は眠ってて夜になると起き出すというようなエージェントを作って動かしてたわけですけれども、このソフト残念ながら誤動作をして、朝になると、コンピューターすべてクラッシュしてたと。で、悪いことに、そのコンピューターを使おうとしたが、自分でログオンしようとして電源立ち上げると当然、このプログラムが邪魔をしてさらにクラッシュしてしまうというような問題が起こってきております。まあ、そんなことを考えるとですね、まあ、こんなものをどうやって考えていくかということで、まあ、当然、邪魔をするようなものを監視するあるいはキルするようなプログラムを作ってやっていかなきゃいけないというような問題が起こってます。まあ、何か作ろうとするとそれに対して何らかの防止策を考えながらやっていくということは非常に大切になるんじゃないかというような一つの例ですが、まあ、彼ら二人の研究者ですが、まあ、いろんなことを研究して実際に動かしていたというようなことで、まあ、かなり初期の頃にはいろんなことを、やってきたんじゃないかというようなことが一つあります。まあ、ゾロックスパークとかあるいは、まあ、コンピューターの、まあ、セキュリティ関係のジュラシックパークというふうに呼ばれて、おりますが、まあ、そんな世界が一つあります。それから、まあ、チューリング賞というご存知だと思いますが、アラン・チューリングというイギリス人ですが、まあ、彼が、まあ、コンピューターの基本的な考え方を作ったわけですが、そのチューリング賞を受賞した、ケン・トンプソンという人が、ユニックスのコンパイラーの中に、自分だけが入れるバックドアを作っております。で、まあ、非常にこれは怖いのは、そのコンパイラーというような非常にベーシックなソフトを作った人間自身が悪いことをするというようなことが起こると、多分なかなかそれを見つけるということは非常に難しいんじゃないかというふうに考えられておりますし、まあ、実際にこの、UX のコンパイラーは、いわゆるフィールドに出てしまったというようなこともあります。そうすると、その、まあ、我々プログラムを作る立場あるいは、まあ、特に、コマーシャルのプログラムを作る場合に誰がそのソフトを作るかということが非常に重要になってきますし、それをもとに、バックドアが作られていると非常に怖いなというようなことは、考えておく必要があるんだろうというふうに思っています。まあ、日本では 4,5 年ぐらい前に、オウム真理教という、いわゆる、まあ、宗教集団というよりはむしろ、もうちょっとオカルト集団だというふうに言われてますが、まあ、彼らは非常に高学歴の、理工系の人間たちが、ソフトウェアの、3時とか4時の、 委託者になってプログラムをかなり作ってた。まあ一説に140社ぐらい、あるいはそれ以上の企業が、彼らに、プログラム作成を委託してたというようなこともあります。まあそういうようなところにバックドアがあれば、どうやって考えていくかということも必要になってくるんじゃないかというふうには思っております。まあそういうような、ことで、まあ彼自身、この、トンプソン自身は、チューリング賞の受賞の時に、自分はこんなプログラムを作ったよということを、発表してくれて、あれですが、まあこんなことがあれば当然、見えないところでいろんな問題が出てくるという可能性はあるだろうというふうには思っています。それから次の例は、まあ、コンピュータウイルスというかワームというか、あるいは、まあ、塗料の木馬というふうに言われているものですが、まあ、IBM とか、一部の大学が使ってたビットネットというところで、クリスマスイグゼというようなものが出てきました。これは87年の12月の、クリスマスの少し前に、プログラムがメールで送られてきました。そのメールは、クリスマスのいわゆるクリスマスカードに該当するようなものですというようなことで、やっておりましたが、まあ当然珍しさもあったんだと思いますが、この当時あまりこういうようなものがなかったためだと思いますが、受け取った人はこのプログラムをクリックしてみました。そうすると実際にはちょっと今日絵出しておりませんが、まあ当時は、キャラクターベースの、画面でしたから、文字の X というやつで、クリスマスツリーを描いて、そこにメリークリスマスというようなものを表示したんですが、と同時に、このプログラム自身は、そのクリックした人のメールアドレスをすべて、コピーをしてと言いますか、して、それらの人に次々と送っていったというような、ものです。何年か前にというか、あるいはまあ今現在でもこんなプログラムたくさんありますが、もうすでに87年にこんなものができていたということを意外と知ってないで、というかですね、まあこんなこともすでにあるということを分かっていれば、まああまりその変なとこから送られてきたメッセージをの中に添付されているプログラムをクリックするとか、あるいはファイルをクリックするというようなことをしないということが大切になるんだろうというふうには考えておりますが、そのあたりも含めてまあこんなことがあって、当然多くの人たちがクリックをした、あるいはまあ同時にメールアドレスに対して持っているメールアドレスに対していろんな形でメールが送られたということは、当然ネットワークに対して負荷がかかってきたというようなこともあります。ですから、こういうようなことを考えながら、管理をしてくるということも大切になるんではないかというふうには考えております。それから、もうこれは、もう有名なと言っていいんだろうと思いますが、1988年11月の2日に、当時のコーネル大学の大学院生でした、モーリス・ジュニアが流した、ワーム、まあインターネットワームとか、あるいはモーリス・ワームというふうに呼ばれているものですが、まあ一つは、その、ユーザー ID とパスワードファイル、パスワードが入っているそのファイルを利用して、その中にあるパスワードを解読したということが一つあります。で、これはまあパスワード、当時暗号化されていたやつは、まあ一方向関数というか、あるいはまあハッシュ関数というものを使って、暗号化されていたわけですが、一方向関数を使えば、絶対に元に戻すことはできないという事実は今でも全く変わっておりません。まあ最近、ND5 に関して、いろんな問題が出てきそうだというような話もありますけども、まあ基本的には一方向関数を元に戻す、一方向関数で暗号化された値を元に戻すということは基本的にはできないことは事実ですが、彼はそれをというか、あるいはその常識を破ってしまっ たということが非常に注目されているんじゃないかというふうに思っています。要するに我々はパスワードが元へ戻すことができないけども、それをどうやって推測することができるかという考え方というのは、多分いわゆる我々、アプリケーションを作ったり、あるいは、基本ソフトを作ったりするような人たちを見ていると、非常に単純に作っているというようなことが最近よく言われています。あまりにもハッカー的な発想をしないんじゃないかというようなことが言われておりますが、そんなものがあります。それから、フィンガードというプログラムのバカオーバーフローを使って、スーパーユーザーの権限をもら、取っております。で、未だかってバッファーフローに関してはなかなか解決しないなという感じもしております。それから、センドメールにデバッグというコマンドがあったんですが、ほとんど、知る人は知るという、一種の、バックドアみたいなものでしたが、それを利用して、プログラムを他に送っていた、感染を広げていったというふうに言っていいんだろうと思いますが、そんなことをやりました。その結果として、約 10%、6万台程度あった、Unix の、というか、インターネットにつながっていた、10% ぐらいが被害を受けました。日本でも、一部、被害を受けないけど、インターネットからケーブル抜いてしまったというようなことをやった、ユーザーも結構いたようですので、そういう面で言えば、実際にはそれ以上の混乱が起きたというようなことがあります。でこの事件、いろんな部分、先ほども言ったそのハッシュ関数ではそのパスワードというのは絶対に類推できないんだというような、考え方がありましたけども、彼自身何やったかというと、これはもう小学生でも分かるようなことをやったわけですね。要するにパスワード A をハッシュ化したパスワードが出てきて、ハッシュ関数を使って出てくるわけですが、パスワード B というものをやはり同じようにハッシュ化して、出てきたとすれば、ハッシュ化したパスワード A とパスワード B が同じだったらば、パスワード A と B は同じだという、これ考えてみれば当たり前なんですが、この当時のセキュリティの専門家と言われてた人たちはハッシュ関数を使っているからパスワードは解読できないんですというような非常に簡単な話をしたわけですが、最近見てるとこういうような考え方、いわゆるそのハッカーの常識と言われているような考え方を、普通の人たちが、特にプログラムを組んでいるような人たちがあまりにもしてないんじゃないかというようなことをしばしば耳にします。これはもう日本ではだろうというふうにも思うんですが、意外とそういうことが、言われている割には、こんなことが、ごくごく当たり前に、されている。もちろん彼が、モイス・ジュニアがやったそのパスワード類推の中には、もちろん、何もパスワードが入ってないヌルパスワードを使ってたというユーザーもかなりいましたので、そんなこともやりました。彼自身は、このパスワードを推測するのに、辞書というものを使って、その辞書をハッシュ化して、ハッシュ関数を使ってハッシュ化して、結果自身とそのパスワードファイルの中に入っていた結果とを比較をして、等しかったら元は同じだろうと、結果が同じだったら元は同じだろうというようなことはもうごく当たり前の話なんですが、こんなことができてないというようなことも結構あります。最近、これと同じような話では、インターネットの中で、銀行関係のそのものを、いわゆるインターネットバンキングをやろうというような時に、いわゆる口座番号と暗証番号、4桁ですが、それでやろうとすると、少なくとも暗証番号を3回叩くと、ダメですというようなことでシステムを作ってるんですというような話がありますが、逆に言うと、暗証番号を固定しといて、口座番号を変えていったら、そのシステムどうなんですかと聞いてます。多分うまくいっちゃうんじゃないかっ ていう話もありますし、これはもうリアルの世界だって同じですが、まあ今、キャッシュカードの、番号に対して、まあキャッシュカード、まあ今、先日本ではスキミングということが非常に、今年の頭ぐらいまで問題になりましたけども、スキミングをやった時の、類推をするのに、ATM のコーナーに行って、カード入力、カードを入れて、暗証番号を入力するときに、4桁叩いてやって、3回失敗すると、カードが戻ってこないとか、ロックされてしまうというケースはありますが、2回叩いて他の支店に行って、また同じことをやったらどうなんでしょうか、という話もあります。で、そういうような、システムの設計上の問題みたいなものを、あまりにも、単純に考えすぎているというようなケースがあるんじゃないかと思ってますが、このケースでも、当時セキュリティの専門家と言われた人たちは、まず絶対に破られることはない、だからパスワードファイルは誰が読めてもいいというような状況にあったわけですが、これ以降パスワードファイルは一般の人が読めるような状況にはなくなりました。まあご存知だと思いますが、そんな状況にあります。まあバッファーオーフローに関してはなかなか解決しないですね。まあ一部の OS ではパラメーターで、スーパーユーザーの権限を取れないような仕組みを作ることはできるようになってますが、もう少し何か考えていって、スーパーユーザーの権限を決して取れないような仕組み作りをしていかないと、非常に問題が出てくるんではないかというような気がしております。それからもう一つ、これは、まあむしろ事後処理的な問題なのかもしれません。緊急連絡先というようなことで、まあ当然そのアメリカ、東海岸と西海岸と、まあ非常に時差もありますし、それぞれなかなか、インターネットにつながっている研究者同士、顔を合わせるというようなケース少なかったわけですが、当時、それらの研究者は、電子メールアドレスを交換しておりましたけども、電話番号あるいはファックス番号みたいなものはあまり交換をしているということはありませんでした。当然、このインターネットワームの混乱の時にメールを送ろうとしても、電子メールを送ろうとしても、当然送ることはできなかったという問題が起こりました。で、当然、その時、まあ、このインターネットワームを機会に、DARPA は、カーネギーメロンの中に、サート CC を作りましたが、サート CC は、ご覧いただいている、ように、電子メールアドレス、電話、それからファックス番号、それからいわゆるポスタルアドレスというような、4つの項目を必ず載せております。まあ、なんか緊急事態が起こった時にどうやって連絡をするかという方法に関して言えば、意外とルーズなんじゃないかというような感じもしてます。JP サートどうなってるか、もしご興味のある方は、見てください。それからまあ、10年ぐらい前に、実はその日本の損害保険会社にいたんですが、緊急連絡先を作るのに、電話番号、固定電話だけでいいですかと聞いたんですが、担当部門からは、回答が返ってきませんでした。もう当然その当時携帯電話ありましたが、そういうようなことをやるときにどうやって連絡をするかということも、重要な問題なんではないかというふうに考えております。もちろん、まあ、特に最近は、まあ、日本の場合には、その地震とか台風とか、いろいろ自然災害多いですが、まあ、特に地震が起こったら、多分、携帯電話使えないだろうというようなことは言われてますけども、まあ、書いてあっても不思議ではないだろうというふうには考えております。それから、まあ、これは、まあ、私の経験なんですが、まあ、2001年に非常に大きな、たくさんワーム出てきました。右下に出したような形で、3月から10月まで、いろんなものが出てきました。で、この中で、特に、ニムダーというのは非常に大きな問題があった、まあ、史上最悪のワームだというふうに、当時言われてました。2002年の頭だったと思いますが、 で、確か2002年の3月だと思いますが、当時のセキュリティフォーカスの、ライアン・ラッセルが日本に来て、まあ、日本のという、日本のじゃないですね、いわゆるワームの傾向なんかの話をしたんですが、非常に疑問に感じたのは、確かに、ニムダーというのは非常に大きな被害を出しましたけども、もっと重要な部分というのは、コードレッドにあるんじゃないかというような感じをしました。まあ、コードレッドをご存知の方多いと思いますが、まあ、Windows の脆弱性を利用して感染を広げるというような、まあ、ことが一つありましたし、DDoS 攻撃の目的を作って、複数のコンピューターに感染を広げていきました。約7万台というふうに確か言われてたと思いますが、感染したんじゃないかと、40万台ぐらい、Windows のサーバーが、インターネットにつながってたと思いますが、そのうちの7万台ぐらいが、コードレッドに感染したんだというふうに、確か、聞いております。で、その攻撃目標というのは、ホワイトハウスのウェブに攻撃をするんだというふうに決められていました。が、この時思ったのは、コードレッドは、DDoS 攻撃をするための兵隊を作るということをやる考え方の中で初めて多分自動的に兵隊を作るということが出てきたんではないかというふうに思っております。で、ライアン・ラッセルに何聞いたかというと、確かにニムダが非常に大きな問題はわかると。でも、一つは今言ったDDoS攻撃のそのソジャーを作るということが非常に大きな問題になるのではないかと。それから、このコードレッド自身はホワイトハウスの URL を中に持っているけども、もし外から URL を与えることができたらば、多分我々がインターネットの中に繋いでいるどこのサーバーも全てダウンさせられてしまうんではないかというふうに思う。ですから確かに現時点の脅威という面ではニムダは非常に脅威があるのかもしれないが、先々のことを考えたらば、むしろコードレッドの方が問題があるんじゃないかというような質問をしました。まあ、彼の答えは、いや、実は、2001年に起こったワームの中の考え方で一つだけというか、そういうような中で最も影響があるものということで今日は話をしているというようなことを彼は言ってましたけども、このコードレッドの考え方って今のボットネットとあまり大きな違いはありません。そういうところを十分我々は考えて、どこまで先を読むか、こんなものが数年後に出てくるんではないかということを考えておく必要もあるんではないかというふうに思っております。まあ、特にその最近のボットネットを見ると、いわゆる単純に感染を広げるというような形だけでなく、まあ、日本ではすでに大学とか一般の企業の中にどうもボットネットがかなりあるという話もありますし、それからもうちょっと言えばボットネットを入れてくださいと歩いてる人たちがいるという話もあります。これどういうことかというとですね、今常時接続をやるということは非常に安価にできます。一台のパソコンをリタイアした人たちの家庭に持って行ってただで使えますから、パソコンをインターネットに使えません、つなぎませんかというそうです。そうすると黙ってその機械はボットネットの中に組み込まれてしまうという話も 一部聞いております。事実かどうかは知りませんが、少なくとも、ニュースソースはかなり確かなところからいただきましたので、まあ、あまり間違いはないだろうというふうには思ってますし、まあ、企業の中でも、辞めていく人がボットネット作って辞めていくというような話も、一部聞いてますので、まあ、結構いろいろな、ところにボットネットは出てきてるなという感じはしてますので、まあ、皆さん方の企業の中でぜひそういうことがないように、考えておく必要があるんじゃないかというふうに、思っております。それから最近アメリカ、最近というよりも2002年の7月ぐらいだったと思いますが、サイレンス・オークス法というのが出てきました。もうこれをやるためには非常に大変だなということがありますが、日本のロッキード事件と SOX の関係が、なんとなく、ありそうだなということで、まあちょっと書いてみました。ロッキード事件というのは、まあ多分、もう、発覚したのが1976年ですので、30年前なんで、この中にはもうすでに、その当時、すでにじゃないですね、その当時まだ生まれてなかったという人たちが、結構いるんじゃないかと思いますが、まあいわゆるその、前の内閣総理大臣だった田中角栄が、このロッキード事件で逮捕されました。まあ、ピーナッツとかっていうような話も、ありましたけども、その時に、日本の中ではあんまり、影響がなかったというか、少なくとも日本の企業の中であまりそれに対して、注目をしているというようなことはありませんでしたが、たまたま私はこの当時、米系の銀行におりました。そこで80年代の頭ぐらいにインターナルコントロールの部門を作るんだというような話が出てまいりました。で、その中で、いわゆる、EDP オーディットとか、業務監査なんかをやるようなことをやれというようなことで、組織ができました。もちろん当時東京支店はまあそこそこ大きかったんで、監査部門オーディットデパートメントというのはもちろんありましたけども、彼らが、例えば東京支店なり、の監査をやるというのはせいぜい年に1回で、なおかつ、非常に部分的すべてをカバーするわけではありませんでしたので、この内部コントロールをやる部門が大体1年間に支店の中の全ての業務に関して、システム関係も含めてですね、やり始めました。まあ、たまたま、私はこの部門に配属されたんで、あれなんですが、なんでこのあれが作られたかというのは、ロッキード事件があって、いわゆる内部コントロールのところを非常に重要に考える必要があるんだというような話が出てきました。で、ちょうど、2002年にサイレンス・オークス法ができて、内部統制をきちっとやらないと、経営トップは、それなりの、形になるよというようなことがありまして、まあ、ロッキード事件からちょうど20年ぐらい、ロッキード事件の影響で、内部統制部門ができて、ちょうど20年ぐらい経って、アメリカでは SOX 法というのができてまいりました。まあ、実は先日、このインターナルコントロールの部門のヘッドをやってた人間というか、まあ私のボスだった人間と会って、最近うちだ、最近またなんか内部統制の話が出てきてんだってね、というような話が出てきましたけども、何か歴史は繰り返すというような感じがしてならないんですが、まあ日本のロッキード事件からアメリカの、金融機関の組織が変わっていくというようなことが、この時点でありました。まあそういう面で言えば、比較的、まあなんでこんなものがつながりがあるのかというようなことを見るとですね、まあいろんなところで、歴史は繰り返しているというような感じがしています。それから少し話題を変えてソーシャルエンジニアリングというお話をしたいというふうに思ってますが、ソーシャルエンジニアリングというか非常に強固なセキュリティシステムを侵入するのに採用の方法は従業員を まあ、金品を渡して、賄賂を送ることが一番簡単な方法ですというのは、BS7799 のリードオーディタルコースの一番最初の方に必ず出てきます。要するに、人間は最も弱いセキュリティホルダーというように言われております。ですから、そういう意味で、成功法で攻めるということももちろんありますが、もう少し、なんて言いますかね、その心理的な要素を使ってやっていくということが非常に大切なんじゃないかというふうに考えています。で、1994年ちょうど、CSI のコンファレンスに行った2年目ですが、 Meet the Enemy という、まあ、夜間のナイトセッションで、これはいわゆる、電話会議ですが、レイ・カプランという人間が、この会議を主催してました。レイ・カプランって、昔 MIT の、アテナプロジェクトですかね、ケルベロスなんかを作ってたプロジェクトの中のメンバーの一人だったというふうに聞いてますが、もっと有名なのは、ケビン・ミトイックを、当時のデューカス、デックの、ユーザーグループデューカスというのがありましたが、そこへケビン・ミトキを連れてった人間です。この時に、会議をやっている最中というか、当時の、電話会社のオペレーターが突然この電話会議に入ってきました。もちろん、音声だけですけども、これの約半分ぐらいの人数ですかね、もうちょっと少なかったかもしれませんが、セキュリティのコンファレンスですので、まあ、セキュリティの専門家がいて、そこで、今日のようにマイクがあって、マイクでその電話の向こう側にいる、ハッカーに、いろんな質問をするというような会議だったんですが、そこに、MCI だったと思いますが、オペレーターが出てきて、まあ何やってんのというような感じの、ところから始まったんですが、その電話会議に参加してたハッカーの一人が、もの見事にそのオペレーターからユーザー ID とパスワードを聞き出してしまいました。今日ちょっとこれ聞いてもらおうと思ってちょっと準備をしようかと思ったんですが、ちょっと間に合わなかったんで、あれですが、非常に楽しい、ですね、聞いてて非常に楽しい、まあ、もうそんなにたくさん英語は分かったわけではないんですが、間の取り方、あるいはその聞き出し方、それから聞き出した後にその電話からそのオペレーターを、外すというようなことに関して、これだけのことがやられたら我々は果たしてどれだけそれをプロテクトできるだろうかというふうな感じを受けたことがあります。で、終わった途端に80人ぐらいいた、参加者全員拍手してましたけども、そんな、非常に貴重な経験をしたこともあります。で、まあ、そういうようなことがあって、非常にそのソーシャルエンジニアリングということに対して、興味を持ったんですが、まあ、いろんな方法がありますが、まあ、最も簡単な方法は、電話で利用者から、情報を取ってしまうというようなことで、まあ、もちろん、初心者になって、なりすましてやるという方法もありますし、あるいはもうちょっと経営トップから委託を受けてんだと言って、脅かすような形のやり方とかいろいろありますが、まあ、日本で、2冊、訳本が出てますんで、英語の本と日本語の本と両方ちょっと絵を入れておきましたが、まあ、一つはシークレットスーパーハッカーという本ですし、それからもう一つは、The Art of Deception という、下の方はケビン・ミトイックに書いた本ですが、まあ、両方とも、出ておりますんで、まあ、そういう面では、非常に楽しいというかですね、非常にリスクのある、話かなというふうに思っています。で、日本でそのソーシャルエンジニアリング的なことが、コンピューターに絡んで2つかなり過去、 ですね、80年と85年ですから、もう、20数年前に発生しています。で、一つは、まあ、エピソードが来ましたが、平和総合銀行の某支店にコムセンと言ってきたと思いますが、コンピューターセンターのものだけど、機械のテストをするんで、S 支店の口座に3500万円振り込んでくれと、いうふうなことを言ってきました。言ってきた時期は、月末だったと思います。それで、振り込んだ頃を見計らって、別の支店の ATM から3000万円引き出してしまいました。そんな事件があります。それからもう一つはもっとすごいですね。目の前に来てやったんですね。郵便局の窓口に行って、通帳を持ってきてここに記帳してくれと言ったんですね。すぐお金持ってくるからって言ったんですね。ですから当然郵便局の局員は顔を見てるんだろうと思いますが、残念ながらこの2件の事件とも犯人は捕まってません。まあ、もっとひどいというか、もっとすごいのは、3億円事件というのは、昭和40年ぐらいですかね、30何年ですかね、ありましたけれども、そんなものもありますが、実際にコンピューターを使ってという、まあ、コンピューターに絡んでいたというようなものは、こんなものがあります。ですから、我々意外と、ソーシャルエンジニアリングというようなものを、見失いないがちですが、どうやってプロテストするかということも結構重要な話ですし、日本では、オレオレ詐欺というか振り込み詐欺というようなものが起こっています。これはちょっとそのアメリカでは多分絶対に起こり得ないだろうというようなことを言われています。なぜかというとアメリカで口座を開こうとすると少なくとも手数料取られますので、そのために口座を開くというのは結構大変なことになりますので、多分なかなか起こらないだろうと思っても言われてますけれども、まあ、日本の場合には、口座をいとも簡単に、開けますので、まあ、そういうような面で言えば、多少環境が違うということによって、起こる事件と起こらない事件というのもありますが、まあ、この2つの事件に関しては、まあ、コンピューターに近いところで起こった、事件だというふうに考えております。だからこれはまあ、まあ、トゥルー、トゥルーというふうに書きましたけども、国防総省が出している情報の中に、2002年の7月に、当時の、大統領の、重要インフラ保護委員会という、プレジデントクリティカルインフラストラクチャープロテクションボードというところのハワード・シュミット、今現在は eBay の、CTO をやってたと思いますが、彼は質問に答えて、国防総省が行った2001年の調査では、97% はパッチをし適用してなかったか、設定ミスであるという話をしております。で、URL 書いてますが、あの URL 昨日ちょっともう一回確認しましたがまだ入っておりますので、あの全文はそこから出して、まあ、英語の方はあの下のというか真ん中のところに書いてありますが、セキュリティファーストということで、彼がインタビューを受けております。その内容です。で、まあ、こういうのを見るとそのどんなことを考えていかなきゃいけないかということもありますが、まあ、多分今日の、コンベンションの中の、キーノート以外のところではむしろその 97-8% の残りの、2-3% の部分の話がたくさん出てくるんだろうというふうに、思っておりますので、まあ、あえて、逆にこういうようなこともあるんだよということで、通常の人たちがやるのにはなかなか大変ですねということもありますし、それから、去年だったですかね、某海のない県で、侵入テストをやったみたいですが、パッチを当てたところには入れなかったということを、やった人たちが言っておりますけども、まあ、きちっとパッチを当てておけばかなりの確率で、侵入するのは難しいということの一つの例ですが、それでも穴は開いてるよということなのかもしれないというふうに考えてもいいんじゃないかというふうに思っております。で、まあ、サンダーバナシというふうに書きましたが、アコードレッド・ニムラ、セプテンバー11、それからエンロン・ワールドコムというような問題を考えると、まあ、一つは先ほど今の、まあ、脆弱性の問題があるとすると、まあ、コードレッド・ニムラみたいなものに関して言えばきちっとパッチを当てていくというパッチマネジメントが重要になってくるよということですし、セプテンバー11では まあ、日本でも最近今年あたり、まあ、官庁関係でもかなり言われている、ビジネスコンティニティプランというようなものをきちっとやるということが大切になっていますし、それから遠藤ワールドコンの問題では先ほどお話をした SOX みたいなことをきちっと考えていくことが大切ですというようなお話があります。で、まあ、そういうようなことを考えて最近ちょっと思っているのは、そのもう全く関係ないようなお話を少し出しておきましたが、病気とその治療法ということで、書いておきましたけれども、病気に対しての治療方法というものは根本療法と原因療法と対症療法と3つありますと。で、その根本療法というのは病気にならないようにすることが大切で、体を鍛えたり抵抗力をつけるということですと。で、原因療法というのは万が一病気になってしまった場合にその病気の原因を取り除くことによって病気を治す方法ですよということで、最後の対症療法、とにかく症状を和らげるというようなことを行うことで、まあ厳密に言えば治療じゃないよというような話もあります。で、こういうようなことを考えると、どうも最近のというかセキュリティ関係の対策というのはかなりの部分が対症療法なんじゃないかと。まあアンチウイルスソフトを見てもそうですし、侵入検知システムを見てもそうですが、とにかく根本的なところをもうちょっと考え直していく必要があるんじゃないかというふうに最近感じてます。じゃあどうしたらいいのかというところは、まあ逆に言うとぜひ皆さん方考えていただきたいなというふうには思ってますが、まあ最近、IPS というインテリジョンプレベンションシステムみたいなのが出てきましたので、まあ少し、原因療法的なものが出てきてるのかなというふうには思ってますが、根本的な療法というようなことを考えると、 OS からいかにバグをなくすか、あるいは、ソフトウェアエンジニアリングみたいなことをきちっと考える必要もあるのかもしれませんし、もうちょっといろんなことを考える必要があるのかもしれません。まあそんなことをちょっと思いながら、まあこんなことがありますということで、
コンピューターを使ったテロリズム、国防総省ではそれをサイバーテロと名付け、具体的に危険性の分析を行っています。これは国防総省があるシンクタンクに依頼して作成したサイバーテロに関するシミュレーションです。 The day after in cyberspace、 シナリオは2000年春を想定して作られています。危機が発生するきっかけは中東で起きた原油の産出量と価格をめぐる主導権争いです。イラン軍がサウジアラビアに侵攻するという事態が発生、アメリカ軍も湾岸地域への派兵準備を開始します。その時イランがハッカーを雇ってアメリカにサイバーテロを仕掛けたとしたら、報告書にはその結果アメリカ社会に起こりうる危機の様子が生々しく描かれています。まず列車の事故、鉄道管制システムのコンピューターにハッカーが侵入、列車の進路を不正に操作した結果、旅客列車と貨物列車が猛スピードで衝突する。続いてハッカーは金融機関のコンピューターに侵入、ニューヨーク証券取引所で組織的な投資操作を繰り返し、ブラックマンデー以来最大の株の暴落を引き起こす。旅客機の頭脳ともいえる自動操縦システムの中に特殊なコンピューターウイルスを密かに埋め込み、それが着陸の際にプログラムを破壊し、旅客機の墜落という大惨事が発生。報告書はシミュレーションの結果を次のようにまとめています。 アメリカ本土はサイバーテロに対して極めて脆弱である。アメリカはもはや聖地ではない。
まあ、ついでに、The Day After Tomorrow という映画が少し前にありましたが、まあ、我々が考えるときに、果たしてこの、Day After in Cyberspace という、ランダコーポレーションが、DARPA だったですかね、に、が依頼してランダコーポレーションがやったシミュレーションですが、まあ、そんなこともありますし、まあ、日本の場合、あるいは、まあ、アメリカでも、自然災害がありましたが、まあ、特にそういうようなことを考えておく必要もあるんじゃないかというふうには思ってますし、あるいはもうちょっと別のことを考える必要があるのかなというふうにも思っております。まあ、最近特にハードウェアがいろんな形で進歩してきております。まあ、メインフレームの時代と同じような感じになりつつあるのかもしれませんが、まあ、残念ながら今の、インテルベースのコンピューターというかハードウェアの中ではまだまだいろいろ問題があるのかなというふうには思っていますが、まあ、マルチプロセッサーのシステムとかそういうようなものも出てきておりますので、まあ、そういう意味ではそろそろそのいわゆる単純なアプライアンス製品ではなく、もうちょっと、考えた形での、ハードとソフトの一体化みたいなものを考えていく時代なのかなというふうにも、考えております。まあ、そんなことを考えながら、最近もうちょっとなんかできないかなというようなことを考えております。まだ少し時間がありますが、私の話これで終わりにしたいと思いますが、質問があれば、お受けいたしてしたいと思っています。いかがでしょうか。
How do you see regulation changing in the next 5 years?
Hmm. 日本の中ではあまり基本的には変わらないだろうというふうには思っています。ただし、情報セキュリティに関してはということですが、あまり変わらないというふうには思っています。ただし、例えば揺り戻しが来るということはあるだろうと。まあ、先ほどアメリカの、サイレンス抑制法を出しましたけども、これは今非常に大きな問題があるということの、話を聞いています。なぜかというと、今までの、監査というのは、基本的にはサンプリング、要するに全数検査とやるということは基本的には、まあ、ゼロではありませんが、常に全てのものに関して、全数検査をやれというようなことはありませんでした。そのために今 SOX をやっている人間たちが非常に今、大変に感じているのは、実は常に全数検査をやって、その全数検査を日本の、ごめんなさい、アメリカの、その、企業のトップが、それをすべてに関して基本的には理解をしてなきゃいけないという問題がありますが、多分 SOX でも揺り戻しがあるんだろうというふうには思ってますが、日本の個人情報保護法に関して言えば、あまりにもまだまだ問題があるだろうというふうには思ってますので、レギュレーションに関しては変わってくるだろうというふうには思ってます。ただ、例えば、その、ヨーロッパで、というか、サイバー犯罪条約というのが、EU が出してきましたけど、あれに、従って日本の中でいろいろ法律を作っておりますが、あのあたりは、あまり大きく変わらないんではないかというふうには思ってますが、個人情報保護法に関しては、多分私は少し揺り戻しがあるんではないかと。まあ今言っていることが、必ずしもその法律自身の問題というより、あるいは、その周りにいる人たちの問題なのかもしれませんが、少なくともうちょっと変わってくるんだろうというふうには見ています。これは、まあ、もっと一番大きいのは、個人が罰せられないということが一つありますので、そこは変わってくるというふうには見ています。はい、ちょっと今思いつくのはその程度 だというふうに考えています。そのでよろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。はい、マイクのところに来てですよ。マイクのところで喋っていただけますか。多分あの通訳の方聞こえないと思いますんで。
あのハッカーとかなんか昔あの興味半分面白半分でまず始まったと思ってます。そして最近はそういう知識がお金儲けっていうふうにシフトしてきたように感じています。そうすると今度将来的にはさらにもっと政治的なものが軍事的なものになるんじゃないかなと思ってるんですけども、それにいかがお考えでしょうか。
基本的にはあると思ってます。今現在でも、今日資料持ってきてませんが、 CSI が FBI と共同で調査している中に、あなた方のサイトを攻撃した人は誰だと思うかという調査がありますが、その中には、海外の、国、それから企業、それから、インディペンデントハッカーと、あるいはまあ国内の、企業というような形の、統計があります。で、まあ、もうちょっと言えばですね、その、まあ、いわゆるその、先ほど、まあ、いわゆるその、悪い意味でのハッカーという面で言えば、別に最近出てきた話ではないですよね。一番有名なハッカーは西ドイツのハッカーで、あの、カッコ、クックゼックという、ノンフィクションがありますが、あの中に出てきた西ドイツのハッカーは、取った内容をロシアの KGB に売るという目的でやっております。ですからそういう意味で言うと、ハッカーは最近変わってきたというよりは、常にそういう人たちがいたということもあります。それから先ほどお見せした、ビデオの中の一部に、実はシティバンクの話が入ってるんですが、シティバンクの、CTO だった、ごめんなさい、CISO だった人間は、まあシティバンク、相当の金額、インターネットバンキングで抜かれてますが、あの時のハッカーはロシアのハッカーだと言われてますが、彼らはかなり、いわゆるマフィアというか、もう銃を持ったハッカーだというような形も言われておりますので、必ずしも最近ではないだろうというふうには思ってます。それからさっきの話の中の一番、実はそのあれ世紀を超えてという番組で、2000年の1月の末に、実は放映した内容で、本当はあんなのやっちゃいけないんですけども、私もちょっとあの番組に少し絡んでたんで、ちょっとお見せしたんですが、その中でも明らかにアメリカの国防総省は、いわゆるその、インターネットの中のサイバー攻撃というものを軍事として使うんだという話もありますし、防衛庁も何年か前に、いわゆる軍事力としての考え方というのがあっても不思議じゃないということで、その辺の研究をするんだという話が出てきてますので、あっても不思議じゃないというふうには考えております。はい。その他よろしいでしょうか。反論がたくさん出てくるというふうに楽しい。はい、どうぞ。
Somebody entering the information security field in Japan today, what are the routes to legitimate computer security employment?
まあ、我々のところで言うとですね、約7割が実は企業人なんですね。我々のところは今大学院大学ですが、今年は45人入ってきてますが、そのうちの7割は、企業からの人間です。で残りの3割はそういう面でいくと、まあ 大学を卒業して入ってきた直接の人もいますし、それから少し時間が経っている人間もいますけども、そのうちの半分、もうちょっとかな、3割のうちの、2割ぐらいは、暗号関係をやるというような人たちなんでですね、ちょっとそういう意味ではあまり参考にならないので、日本の中で、情報セキュリティをやってどういうところに行きたいかというようなことを考えて、まあ私ははっきり言って証券アナリストになったっていいじゃないかって言ってます。なぜかって言ったら、日本の中の企業の中で証券アナリストでセキュリティを専門家だった人は一人もいません。コンピューターの専門家だって必ずしも全てではないと思います。でセキュリティアナリスト、セキュリティとセキュリティーズなのかもしれませんが、そういう意味ではそんなところはまだまだもっとマーケットがあっていいんだろうと思ってますんで、まあ、私はあえてそのセキュリティを、学んだからセキュリティの業界に入んなくたっていいじゃないかというようなことは言ってます、はい、ただ日本の中、我々一生懸命やってますが、漢字からいくとまだまだ追いつかないなという感じがしています。一部の人はもう日本はアメリカのセキュリティ分野から学ぶことはないというふうに言ってる人もいますけど、私は嘘だと思ってます。はい、まだ10分ぐらいいいよと言ってますんで、何でも質問がございましたら、今日のプレゼン以外のお話でも結構です。はい、どうぞ。
先ほどのお話の中で、人間が最悪のセキュリティホールであるという話が出ましたが、そのセキュリティホールの対策として人間自身をシステムから排除するという方向性はあると思いますか、ないと思いますか。
ある部分ではあると思ってます。ある部分では無理だと思っています。例えばその昔スイフトという、ソサイティブ、インターナショナル、ファイナンシャル、なんだっけな、トランザクションという、いわゆる、ワールドワイドの銀行間の、インターバンクの、システムを、作って動かしていたものがあります。で、それの、日本のノードは、当時の KDD がやっておりましたが、そのゲートウェイには人が一人もおりませんでした。部屋の中にはですね。ですからそういう考え方もあっていいと思ってます。はい。ただし、絶対にというか、完璧に人間を排除できるかということは多分無理だろうと思ってますんで、そういう面で言えば OECD が、カルチャーオブセキュリティというようなことを言ってきましたんで、あれの最大の理由は人間がやはり一番弱い部分なんで、いかに、人間が絡んでいる部分に関して、その人たちのセキュリティ度を上げていくかということが大切なんだろうということだろうと思ってます。もっと単純に言えば、ボットネットを、先ほど言いましたように、リタイアした人たちのところへボットネットを持ってって、つないでしまうというようなことをやらせないようなことがもしあれば、かなり減るだろうということももちろんありますし、ただもうちょっと言うと最近、DOD で、無人で自動車を何キロだったかに、走らせる実験をやりましたけども、4台ぐらいが確か、完走しました。ということは、もうもはや車、自動車も、あるいは戦争に使う時の自動車も人がいらないということが出てきたという、いわゆるそこに人が乗る必要はないということになってますし、最近鉄砲撃つというようなところでも人がいないようなものが出てきているということは、排除できるところはできる限り排除するというような考え方になると思いますが、じゃあ完璧にゼロになるかということはないだろうと思ってますので、逆に言うとその人たちのところをどうやって、セキュリティレベルを上げていくかということが重要になってくるんだろうと思います。日本ではセキュリティアウェネスというようなことに関してあまり熱心じゃないというような、感じがします。例えば、パスワードの表記してますかというとあまり手が上がらないんですね。今まで 聞いた中で、2社しかありませんでした。私のところセキュリティ、ごめんなさい、パスワードの教育をやってますということで手を挙げていただいたんですが、一つは NTT 系の、企業でした。それからもう一つはある自治体でしたが、それ以外、ありませんでした。ということで今日聞いてみようかな。パスワードの教育ってやってるところってありますか？海外の企業の人たちはもうほとんど当たり前だと思うんですね。はい。ですから、今日日本の方は何人いらっしゃるかわかりません。まあ、企業数としてどれぐらいかわかりませんが、まあ、ざっと考えて、50社か60社と考えても、多分1割程度ですよね。はい。それでいいのかなと思ってます。はい。そういう部分というのは非常に重要になってくるんだろうというふうに僕は考えてますが、はい。あと5分。はい、サンキュー。なければ、終わりにさせていただきたいと思いますが、はい、どうもありがとうございました。